Twin Tail Ghost Radio。
全国6000万のヘビーメタルファンの皆さん、ツインテールのヤスです。
マシモです。この番組はツインテールがヘビーメタルについて独断と偏見で分かりやすく解説するラジオです。
マシモさん、
はい、
イースがスイッチで出ますね。
あ、見ましたよ。あの8がスイッチで。ね、出るという、
ね、遅ればせながら任天堂ダイレクトを今日見てですね、なんかねパソコンとかのイメージがあって、
そうですね、
任天堂で出るって久しぶりじゃないっていう感じでしたね。
そうです、あの DS とあの PSP の戦争の時も PSP 側につきましたからね。
そうな、任天堂はあんまりないな。
まあね、あの携帯機のね頂点取ったのは DS やったんですけど、
そうああああでもあの俺申し訳ない、実はイースって、うんうん、イース3で止まってんねん。あの横スクロールのね
今やろうと思ったら厳しいですよ3
でも今あんなんやねんな、なんかね、ゼルダみたいやん、
うん、ゼルダ感覚で多分できると思う。
あんな感じ、いや面白そうやなと思うんですが、ちょっと考えてるんですよ。
あ、
俺ちょっとマシモ先生にあやかってイースちょっとやってみようかなって気になりました。
やってください、あれもやり込み系なんで、はい、ゼルダと同じく100時間ぐらい使ってやってください。
やっぱり、まあ
いやでもイース自体100時間かからないんですけどね、全部。
あ、そう、
うん、あのイースの特徴はすぐに終わることなんです。
え、そうなん、
すぐにっていうか、そのなんていうんですかね、やろうと思えば長くできるんですけど、うん、あのストーリーがコンパクトになんかあのちゃんと整えられてて、
はいはいはい、
うん、やっててあのイライラしないっていうのが最大の特徴。
あ、そう、え、イライラせえへん、あれ
イライラしないです。
嘘、俺1やった時あまりの動きの遅さにすぐやめたね。
1はもう
ある意味すぐ電撃終わったけど、
あれは当時やってください、当時、うん、今はやったらダメです。
ゲームをやってへんのにちょっとわからんと思うんですけど、うん、まあ見下ろし型でね、ほんまに昔のゼルダの伝説みたいなゲームなんですけど、うん、まず剣を振れないんですよね、
う
ん、
そうです、突進ですね、
あのキャラ敵を押すんですよ、どんどんどんどんって、
うんうん、あれボス戦とかどうやんねんと思って、当たったら死ぬやんとか
で、そうそうそう、あれ押せんの、ボスも、
ボスもあのダメージ食らわんところでちょっとかすってググググって、
やっぱそうなんや、ああかすあたりして倒すんや。
そうです、
いやだからいきなりさ、なんかどうやって剣振んねんと思って、剣振る A ボタン押しても効けへんから、うん、で敵にボンって当たられて死んで、うん、なんじゃこのゲームと思ったイメージが未だにイースってあって、
ああ3は剣振れましたけどね。
そう 3でうわ剣振れると思ってそう衝撃やったよあれ。
あ、まずか、
うん、リンクの冒険みたいな感じだったもんね、3はね。
そうですね、
ね、
で今回8か、8ね、うん、あの発売するところはあの日本ファルコムかと思ったら日本一ソフトウェアって書いてあったんですよ。
お、
他の会社絡むのってちょっと僕怖いんですけどね、あのイース4が、
うん、
あの本家出してなかったんですよ、日本ファルコムが。
あ、そうな、
全部別のメーカーさんが作って4を出してたんですよ、うん、だから正式なタイトルって最近出たんですよ4。
あ、ほんまに、
はい、だからね8の前に出たんかな、
うん、
だから7、うん、4、8っていう順番かな、うん、出た。
あ、5は、
5はもうなかったことにされてます。
ほぼない。
あの僕あの会社のファンなんで言いたくないですけど、あのあれ、え、終わり、
あ、5はあかんねん、
うん、5やりましたけど、僕の中ではもうほぼ記憶に残らない。
ターミネーター3がなかったことになってるんじゃもんや。
うん、
なるほど、
5だけはなんとかならんかったんかっていう。
そうやね、今普通にスルーしたもんね5で、ね、何で5飛ばしたんや今思ったら、そういうことか、
うん、他のね、あのナンバーはいろいろ喋れるんですけど、うん、5に関しては特に言うことが、僕ファンの僕ですらない。
うん、うん、
リメイクしてくれぐらいですかね。
そんなに、
うん、なんていうんですかね、まあ、その次につながる登場人物が出ただけという意味合いしか僕の中では、
うん、あ、そんなあれやったんや。
うん、なんかねすごいあっけなかったですよ、物語の中盤ぐらいに行くかなと思うぐらいで、
う
ん、あれ終わったぞってなって、うん、あれはちょっと悲しかったですね。結構高かったんですけど、あれに売ってないしプレミアついてたし、
あ、そう、
うん、期待して、
まあ、まあ、マシモ君はね昔からねこのツインテールに入った時からもうイース最高って言ってますからね、
うんうん、イースの、まあ、僕が入ったのは同人イースと呼ばれる4の、ね、PC エンジン版から入ったんで、
はいはいはいはい、
邪道な入り方してますけどね。
うん、でもまあずっとや全部やってるんやろ、一応
やってます。
えらい、えらい、えらい、うん、もう立派なファルコムファンですよ、
ファルコムファンですね、
あなたはもう、はい、
ったら5だけはちょっとなかったことで。
そうですか、
はい、まあ、8買ってくださいね。
はい、いやちょっとあの考えます。はい、はい、なんでですね、あの今回もあのヘビーメタルの話をですね 100% やってるけどどこがやねんお前、ね、やっていきたいと思います。はい、では、この次のテーマいきます。フリースピーチフォーザダーム。
このコーナーはツインテールが毎回一つのヘビーメタル関連のトークをします。今回のテーマは
パンテラ。
お、パンテラですか。
はい、パンテラです。
いいですね。
満を持して登場しました、うん、ヘビーメタルバンドパンテラ。
動画ではちょっと触れたけど、あんまりそういや喋ってないですね、パンテラ。
あんまりね、実はこれね、うん、メタル構造でもちょろっと触れ、
ちょろっとですね、
ダイマクダレルとかのことはちょっと触れたんがね、パンテラのことをね多くは言ってないんでね、これええ機会やと思ってね、うん、別にまあ、あの何ですか、このダイマクダレルの命日うんぬんとかそういうことじゃないんですけどね、うん、はい、まあ、あのこのパンテラというアルバムじゃバンドはですね、まあ、僕にとって非常に思い出深いバンドの一つで、まあ僕は今でもヘビーメタルずっと好きで、昔からもうね、中学の時にメタルを聴いて、そっから今まで好きなんですけど、やっぱり、僕たちがまあツインテールというバンドを始めた時っていうのは、何回も言いますけど、一番メタルが沈んでる時代、うん、もうヘビーメタルっていうだけで笑われるぐらいの時代やったので、うん、まあ、ちょっとメタルって言いにくい時期もあったんですよ。正直言えばね、ヘビーメタルをやってるとは言いますけど、やっぱちょっと言いにくいって時代があって、その時に聞いたのがこのパンテラなんで、うん、一番元気やったバンドっていうかな、メタル界で。
なんやろ、メタルっていうと笑われるけど、パンテラっていうとセーフな感じはしますよね。
あ、ちょっとね、ヘビーロックは OK みたいな時代があった、うん、ありましたからね。いわゆるこのヘビーロックの人たちからも支持を得てたのがこのパンテラなんですよ、うん、でこの当時そのヘビーロックのバンドっていうのは、まあスリップノットとかね、いろいろおったんですけど、ギターソロはないんですよね、
うん、
でもパンテラだけは固くなにずっとギターソロ弾いてるんですよ、
うん、
まずこれが非常にかっこよかった。
まあそもそもなんかうまいですもんね、ソロね。あのファーストからして、あ、もうギターソロガンガン入れてるなっていう。
そう、まあこのダイマクダレルはね、昔からもうそのコンテスト嵐っていう異名を持つぐらいすごいギタリストやったらしいですからね。まあパンテラの歴史はまあ昔も言いましたけど、この番組では語りません。それはもうウィキペディア見た方が早いですからね、
うん、
はい、これはやっぱり、ね、独断と偏見でメタルの話をする番組なので、うん、僕から見たパンテラの話をしたいと思います、うん、
ちなみに僕から見たパンテラはね、うん、あの、なんなんこのジャケットっていうバンド
それはもしかしたらうん、シングルのファーストのメタルマジックのことですか。
メタルマジックのことです。
メタルマジックのことですね。
あのパンツ一丁の、
あのヒョウみたいなおっさんが、
ヒョウなんかな、
ヒョウか分からんけど、トラみたいな、
うん、パンテラっていうのを調べたらヒョウらしいんですけど、あの動物の、
はいはいはい、
ただこれ黒いあの点々ないしなんやこれと思って
これはね、あのパンテラのファーストっていうのは、うん、カウボーイズフロムヘルっていうアルバムと言われてるんですけど、うん、インディーズ時代に出したファーストが、うん、メタルマジックっていうシングルかな、あれは。
いやでもアルバムなんじゃないですか。
ちょっとね、僕もね、何回かちょろっと聞いただけなんで、うん、まあ、僕もヘビーメタル好きですけど、メタルマニアかって言われたらそこまでじゃないんで、インディーズの奥の奥まで調べることはしないんですよ、僕もね。
でもアルバム形式のなんかあの大きさですよ、
ケースが。まあそうですね。
ああ、
このパンテラのメタルマジックっていうのはメタルファンの間ではね、うん、史上一番ダサいジャケットって言われてるんですよ、うん、まず俺もあのジャケット見て買おうとは思わん、
ああ、
うん、
何と思って、
もうとにかくね、
あとマジックっていう単語もなんかちょっと微妙
メタルマジック、
ああ、うん、
いやあれに比べたらね、ライオットなんかかっこいいよな、ジャケット。
ジョニー君でしたっけ。
ジョニー君、そう、
ああ、
もうあれ全然かっこいいですよ、あのアザラシの斧のおっさん、うん、
あれはアザラシって分かるもん。
そうやな、
パンテラ
のメタルマジック何か分からんもんなマジックでもないし、
ヒョウに似たトラみたいな、
うん、剣持ってるってそう、
うん、
まあ、あの調べてください、メタルマジックパンテラって言ったら出てきます、すぐ、
うん、あのネクロスの要塞に出てくるような敵みたいなやつが出てくるんで
いやそれは分からん、
ね、ネクロスの要塞分かんないですからね。
ネクロスの要塞も知らんやろみんな。
あ、もう売ってないか。
はい、
はい、
まあ、このパンテラバンドの、まあ、ファーストを、まあ、メタルマジックは抜きにして一番有名なのが、まあ、カウボーイズフロムヘル、そして、バルガーディスプレイオパワー、続悪、ね、うん、脳殺、鎌首、 激鉄か、
うん、あなんかもうその辺からはずっと売れてる感じがしますね。なんか
そうですね、一応アルバムのタイトルをね言うとそうですね、
脳札がなんかいっぱい持ってたかな、あと何だっけ、あの激鉄みんな持ってた、
あ激鉄はね、うん、もうパンテラがもうビッグネームになってで初めて出したアルバムちゃうかな、日本でも知られた時、
あのモザイクかかってるやつでしょ。
そうですそうですそうです、うん、あの一番人気なのは続楽なんですよ、うんうん、あのマウスフォーウォーっていう有名な曲が入ってまして、うん、ねその後に脳札鎌首って出すんですけど、この脳札鎌首は僕はもうおすすめしないです、メタルファンには。
お
これはかなりヘビーロックです。
あもう寄っていってるんですね。
ちょっとねヘビーロックね、激鉄はねちょっとね、まだメタル色が強いから聞けるんです。まあ続悪カウボーイズフロムヘルですよ、ファーストの。これはもうね、うん、メタル史に残る最高のアルバムですね。この2枚買ったら、うん、パンテラのベストアルバムは買わなくていいです。
お買わなくていい、
買わなくていい、それぐらい名曲しか入ってません。
メタルマジック買わなくていいんですか。
メタルマジックはいらない、いりません。ボーカルがフィル・アンセルマじゃないし確か。
うん、あの聞いたんですけど、うん、なんか普通に歌歌ってました。
そうそうそう。続悪を一番最初に僕はね、近畿大学の近くにあった K2 レコードってとこがありましてね、昔。
K2 レコードね。
はい、ありましてね。ツインテールのファーストアルバムも置いとったんですよ、そこでも実は。
あいや、あれね、うん、販売してくださいって言ったのにレンタルに置かれたって。あれ
お前で何でやねん、何でお前ら儲けるふうに言ってんねんって言った
んですよ。びっくりしましたね、はい、まあもういいかと思って、う
ん、ただ俺あの話では一時引っかかるのあれやで、うん、ね、まあ、下君が K2 レコードに持ってって置いてくれましたよマジかって、言ってほんなら札つけてくれってね、 CD に
ポップがねついてる、
ポップおすすめアルバムって言って、ほんなら近畿大学あの出身のマシモショウゴ率いるとか言って、バンド乗っ取られたみたいな、俺率いるやろこのバンドはと思って、
多分僕が持っていったからそうなったでしょうね。
お前入ってまだ1年か2年やんけと思って、うん、
僕はあのバンドのプロフィール当時あのライブハウスとかに配る用のやつとその CD を一緒にセットにして渡したから、僕が引いてるって言ってたのないんで。
そうか、向こうが判断した。
あ、多分このマシモってやつやな。
まあ、近畿大学周辺はもうマシモ翔吾引き入れていいさ。別にね、まあ、それはいいんですけど。で、パンテラというバンドを、まあ、知ってですね、当時何歳ぐらい忘れも、高3ぐらいかなの時に、アルバムのジャケットのタイトルを見た時にすごい衝撃受けたんですよ。だってね、うん、続悪に脳札に鎌首ですよ。
日本人がつけたですね、これ多分ね、
はい、まあ放題なんですけどね、うん、で僕はなんとなく鎌首と脳札を借りようと思ったんですよ、その言葉の響きだけでね。そうめっちゃなんかかっこええなと思って、でジャケットかこの脳札はこの頭蓋骨にドリルを打ってるんですよね、
頭に、
はい、
あれ確か変更になったんですよね、なんか
そうなん、
うん、
えぐいから
なんかえぐすぎてあかんからって言うて、確か脳天にドリルで開けるのに変えた、まあ、それもダメなんですけど、
もともともっとひどいんや、
なんか却下された。
あほんま、うん、それ知らんわ俺、うん、でもう一個は鎌首っていうのはこの蛇なんですよ、
うんうん、
蛇がこの舌をチロチロって出してるってジャケットでかっこいいなと思って、よしこのどっちかを借りに行こうって言ってレンタルに K2 レコードに行ったんですよ、うん、ほんなら続悪しかなかったんですよ、おっさんが殴られてるというジャケットですけど、でなんやんこれしかないんか、脳札あれへん、まあええか一遍借りてみようかと思って続悪借りたんですけど、これが最高にヒット、
うん、
でもし当時僕が最初に脳札と鎌首を借りてたら、多分パンテラのファンじゃないです。
あ
ヘビーロックやんけパンテラってよって言ってますわ。
なるほど、
うん、これはほんまについてたんですよ。続悪っていうアルバムが一番最高って言われてるのがたまたま借りられてなかった。
お、うん、僕とは逆ですね。
お
ラウドネス、うん、買いに行こうって思ったらインド三部作しか
せやな、せやな、それでも好きになるあんたはすごいけどね。
僕の時はもう前後の時代はなかったので、インドしか置いてなかったんで、それの E バージョンですね。
E バージョンが俺ですね。そう続悪しかなかった、三大インディーソしかなかったみたいなもんよ。
あ最高じゃないですか。
そうね、
なんやドラゴンないんかよって
そうなんやそんな感じですよ、うん、でもうこれでむちゃくちゃファンになりました。このバンドはすげえと、
うん
うん、でその次借りたのがカウボーイズフロムヘルファーストなんですよ。
お
これも素晴らしい。これはもっと いわゆる皆さんの想像するヘビーメタルなんですよ、
うん、
ボーカルのフィル・アンセルモっていうのはどっちか言うとデス声に近いガナリ声のボーカルなんですけど、このカウボーイズフロムヘルの、 これファーストね、うん、に入ってるシャタードという曲があるんですけど、これはもう普通にハイトーンボーカルなんですよ。そのシャタードという曲がめちゃめちゃかっこいいんです。もう完全にヘビーメタルです。いわゆる皆さんの想像するハイトーンボーカルのヘビーメタルをやってるんですよ、うん、でもあのガナリ声したらこんなにできるよ。で、This Love って曲言ったらバラード不調も歌うし、このボーカルすげえと。
珍しいですね、そんだけタイプ分けれる、う
ん、こんなにできるボーカルってなかなかおらんと、うん、で、これからしばらくした後にこの、トニー・アヨミ、
うん、
ブラックサバスのギタリストが、うん、この自分 の, あのソロアルバムを出して、ゲストに曲ごとにいろんなボーカルを読んでやるアルバムがあるんです。ちょっとタイトル忘れましたけど、うん、それにやっぱりフィル・アンセルも読んでるんですよ。でも絶賛してるんですよ、
若手から起用してる、
こいつすげえって言って、もうどんな歌でも歌えるって、
う
ん、やっぱりトニーアヨミでも認めるぐらいすごい人なんですけど、うん、問題があるんですよ、このフィル・アンセルも。
お
まずあの覚醒剤大好き、
もうダメですね、
薬が大好きですね。 あと、ねこの暴言を吐くんですよこの人。
ああそれちょっとイメージ悪なるな、
はい、これがね非常にこのパンテラの足かせにもう後々もなっていくんですけど、ああ
外に漏れんでもメンバーの仲悪なるでしょ、そんな
ことしたら。そうなんですよね。でこれね僕実体験なんですけど、うん、もう過去何回も言ってますけど、ビーストフィーストというのに行きました僕過去、
うんうん、
ラウドパークの前のやつね、前身ですね、はい、それの鳥がパンテラやったんです、うん、そしてもうパンテラが出るってなったらもう会場はうわーって湧いてる、僕もついにパンテラ来たって感じなんですよ、うん、もうねあのもう俺だって上裸で見てましたよ、うわーすげーパンテラーってね、うん、もう曲は素晴らしい、もうマウス・フォー・ウォーがかかった時なんかもう暴動ですよもう、
うん、
でまあ MC しますフィル・アンセルムが、うん、まあ、英語です、わかりません僕には、
うん、
ね、でこうなんかわわわわわわわファッキンなんとかいろいろ喋ってるんですよ、うん、ね、じゃあ喋った後に会場がえみたいな感じになった瞬間があったんです。
わかる方々の反応が、
そうなんですよ。で僕は一瞬なんか会場の空気が寒くなったのを感じたんですよ、
うん、滑ったみたいな感じ
に近い、そう、ちょっとなったんですよ、うん、雰囲気が。で何やったんやろ今のって思った瞬間があったんです、
うん、
そして、まあ、ライブはまあ大成功で終わりました。大阪にまあまあ帰ってきて、その時ぐらいからもうちょっとネット使えたんで調べたらですね、うん、フィル・アンセルムが当時その時にとんでもないことを言ったってことを書いたんですよ、
うん、
ネットにね。でどういう内容かというのはですね、まあ、簡単に言うと、
うん、
まあ、男の価値はチンチンのデカさで決まると、
うん、
その点お前ら日本人はちっちゃいよなみたいなこと言ったらしいんですよ。
あ、彼なりのギャグやったんじゃないですか。
いやこれがねでもね、お客の中 の, その英語の分かる人たちとかはあって感じになったらしいんですよ。
まあ、雑誌のライターとかは分かるでしょうね、う
ん、あとスタッフとかもね、あとメンバーも分かったでしょうね。で喧嘩してるらしいんですよその後に、お前なんちゅうこと言うねんって言って、せっかく日本に来てよって、そのライブ終わった後にメンバーで喧嘩が起こったらしいんですよ、うん、
まあ、僕らが海外に行ってお前ら日本みたいな技術ないからお前ら一生俺らの下やぞって言ったら反感買う
よね。そら怒るやろ、お前何言ってんねん、うん、招待されてんのにってなるやんか、うん、そう、そっからパンテラの仲が悪なっていったらしいんですよ。
じゃあ日本に来たこと、
日本に来て暴言吐いたのっていうのは、うん、でも当時ほんまに分かりました、何かちょっとこいつとてつもないこと言ったんやなっていうのは分かったんですよ、
うん、
で結局パンテラはそこからどんどんギクシャクしていって、うん、まあ亡くなるんですけどね、
うん、
でこの前またフィル・アンセルムが1年ぐらい前に問題を起こしたら知ってます、
うん、いやそれ知らない。
まあダウンっていうバンドやってるんですよ、
うん、
フィル・アンセルムがね、
うん、
でそこでそのロックフェスティバルなんていろんなバンドが出るときにですね、
うん、
フィル・アンセルムがマイクを持って、客席に一言ホワイトパワーって言ったんですよでヒトラー式ナチス式敬礼をしたんですよね。これがむちゃくちゃ問題になりまして、このホワイトパワーっていう言葉っていうのは、うん、白人至上主義の人が使う言葉らしいんですよ、うん、ね、白人最高って言ってみたいな、うん、意味らしくてですね、またこれが非常に問題になりまして、いろんなメタルアーティストがあいつ舐めてるって言って、でダウンのメンバーも怒って、
うん、
ごめんなさいの声明を出してという、まあ、ちょっと問題のある人なんですよね。
うん、そうね、なんかちょっとあいつはイカれてるぜってわははで済ませられない、
すいません、やっぱりちょっとねホワイトパワーはまずいみたいで、どうやら、うん、俺たち日本人にしちゃう、日本に住んでは分からへんだけど、向こうで相当言ったあかん言葉らしいのよ。
あ、人種差別、
人種差別、もうもろに人種差別な言葉らしくて、うん、うん、 YouTube 上がってました、それ。しっかり見ました僕、うん、あの口調で言ってましたよ、ホワイトパワーってね。
この放送を聞いた人もあの怒ってくるんじゃないですか。あいつヤスってやつホワイトパワー言ってるぞ。
いや誰か訳してくれちゃんとそう言っとったって話だからね、うん、まあこういう人なんですよ。技術はすごいんやけどちょっとその残念な人なんですよね。旗から見るとね、ほんまに旗から聞くとすごい人なんですよ、うん、一緒に仕事するとなると多分ものすごい問題のある人でしょうね。
キャラは立ってますけどね。
まあね、
漫画にしやすいな、
はい、
その悪党とか
ね、はい、そうそうそう、もう見た目も怖いしね。
怖いな、
全身入れずみんな坊主とかかな。
殴られたら死にそうやもん、も
う、うん、そうそう。まあちょっとパンテラの話に戻りますけど、うん、まあ当時のパンテラが僕なんですごいか言うたら、まあ、ヘビーメタルというものがほとんど完全に衰退してる状態で、ギターソロも誰も弾けん、その状態でしっかりギターソロを弾いとって、あのインタビューでも答えてるんですよ。世の中のギタリストがギターソロ弾けんって言ったら俺がまとめて弾いたろいって言ってるんですよね。
男前ですね。
男前なんですよね。当時僕がヘビーメタルをもっぺんちゃんとしっかりやろうと思ったバンドは、まあ、マシンガンズとかいろいろおるんですけど、うん、パンテナもその一つですね。
なるほど、
うん、やっぱりあこんなにギターソロ一生懸命やってる人もおるんやって、そしてすげえソロがかっこよくて、もうギタリストからもうめっちゃ絶賛されてると、うん、じゃあ俺もギターソロバリバリの曲を作っていこうということで、今真島さんがいっぱいギターソロ弾かされてるんですよ。
あ、だからギターソロがないのダメなんですね。
そうなんですよ、俺の中でギターソロのないメタルの曲なんてダメなんですよ。
僕は何回かなくそうとしてるんですけど、
いやダメです、うん、ダメです。
だってオープニングソロ、中間ソロ、うん、エンディングソロあるじゃないですか、大体。
最近オープニングも入れられてね、うん、
これが多いなと思って。
いや俺ね、あの個人的にアウトロソロ大好きね。そう、そう、またいいソロ弾いてくれるから、真島先生が。
アウトロソロ多い。
うん、そうそうそうそう、もうね大好きで、もう実際のその CD の曲にアウトロソロなくてもライブは弾いてもらったりするからね。
珍しいですよ、そのギタリストがリーダーやったらやりますけど。うん、別にリーダーじゃないやつがこんな頭中間最後と弾かされてるバンドもなかなかない
そうそう、いや俺が聞きたいからね。そう、
なるほど、
そう俺が聞きたいから。そう、むしろボーカルなくてギターソロありというのは全然ありですよ。
ギターソロな、
だからインスト曲は作りたいんですよ僕実は。
インストか、
そう、もうマシモ翔子がもう頭からケツまで5分が弾き倒してるっていう、うん、
実はインストね、アルバム用に、僕あるって言ってたんですよ。
はいはい、
うん、で聞き直してから、うん、なんかに似てるなって思ってたんですよ、
うんうんうんうん、
そしたらイースにありましたわ。
まあやってたら変わるから、うんうん、ネタとしてはいいと思うけどね、パクリなしで
好きなんやなっていう、
作れないですから絶対、うん、まあ、ボジーも言ってますからねそれね。
パンテラはどうなんですかね、誰かの影響でヘビーロック調にしたんですかね。
どうかな、まあパンテラってもともとそのチューニングが結構下がってますから、うん、あのリフを押しするだけでヘビーロック調にはまあ聞こえやすいんですよ。
聞こえますね。
あとボーカルもね、いわゆるこのがなり声系やから、
うん、
本人らはヘビーロックじゃなくてメタルって言ってますけど、うん、まあ曲調的にね、まあ続々とかカウボーイズフロムヘルに比べるとまあちょっとソロの数は少ないかな、うん、ワーミーとかをね入れてね、飛び道具的なこともしてるんですけど、僕はあんまりそのワーミー入れまくってるのよりはしっかりギターソロ弾いてくれる方が好きなんで。
なるほど
ね。コウスケは脳札好きなんですよ。
脳札は好き、
うん、あれが一番ドラムがかっこいいって言ってましたね。
あれ兄弟でしたっけ。
兄弟です、ダレル・アボット。
名字ちゃうくなかったですか。だってダイム、あ、でもダイム
バックは、あれ、
あれか、
あ、芸名
ですか。芸名か。
そうそうそう、ダレル・アボットとビニー・アボットかな、確か。うん、
なるほどなるほど、
うん、そうですよ。このね兄弟がねやっぱすごいんですよ、うん、まあ合うんですわ、兄弟やからね。バンヘイレン兄弟みたいな感じでドラムとギターがバッチリ、うん、まあ、合うんですよね。子供の時からやってるし、まあ、血つながってますから息が合うんですよ。でその2人が織りなすところにレックスってベースの人のベースが入って、でフィル・アンセルモのボーカルが入って、あのいわゆるもう最高のパンテラサウンドが生まれるんです。もしこのフィル・アンセルモに人間的に問題がなかったら、多分パンテラはまだ活動していると思います。ダメージプラン作る必要は多分なかったと思いますし、それがやったらもしかするとダイムバックダレルまだ生きてんじゃないかなって気はしますね。いろいろね、まあ、バンドですから個々にいろいろありますからね、一人のせいというわけじゃないんですけど、やっぱり俺はちょっとそれもったいないなと思いますね。
ったら僕が外で暴言吐きまくってるってことでしょ。
そう、それはまずいやろ、やっぱり。そう、
ステージでお客さんバカにしてるでしょ。
そうそうそうそうそうそうそう、やっぱりそれは3回4回問題を起こしたりしてやっぱりカバーマネーになってくるもんね。
うん、
やっぱり、うん、
人格は置いといて音楽で評価してくれって言ってもちょっと無理やな。
うん、
そこまでなると、
そう、世の中の人は意外とそこ意外とね、やっぱり人柄を見るよね。うん、嫌な、まあ、悪いやつの音楽は、まあ、手に取ってくれへんから。
薬漬けにねなってるだけやったら別に僕ら知らないんで受けるんですけどね。
そうそう、僕ね、そんな見えへんところでねパンテラのメンバーが覚醒剤やってるのは別にいいんですけど、
ああ、ね、言葉にしてしまうと
言葉にして客に暴言はやっぱりまずいでしょうな。
ああ、まあイングウェイのメンバーに対する暴言も危ないですけどねお客さんに向いてないだけでね
そイングウェイ客には言ってないもんな。
ああ、客さんには言ってない
ですよ。そうそうそうそう、
むしろ日本のファンは素晴らしいとか、う
ん、
そういう
人種差別はしてへんから、
うん、ああ俺はすげえぜとは言うけど、
うん、
まあやめたメンバーボロクソには言うけどお客さんには言わない。
インウェイも暴言やけど暴言の種類は全然違うね。
うん、
うん、そうそうそう、だからね本当にねパンテラというバンドはねもうちょっと続けてほしかったなと思います。でもねこのアルバムは生きてますから、もうこのヘビーメタル初心者の方はですね、ぜひともこのパンテラのカウボーイズフロムヘルと、続悪バルガーディスプレイオブパワーを聞いてほしいと思います。この2つはあのいわゆるヘビーロックは苦手とかいう人でも、うん、90年代ぐらいのちょっとね激しめの、方は好きじゃない、どっちかいうと、メロディックスピードメタルとかが好きっていう方も絶対気に入ると思います。ゴーストラディオ。
メタリカ、メガデスを抑え Amazon MP3 ヘビーメタル部門ダウンロードランキング第1位。
え、マジで？ほんまに？
まあ3日間だけやけどね。
ツインテールファーストフルアルバムゴーストペイン、 iTunes ストア、 Amazon MP3 でダウンロード配信中。 Spotify でも聞けます。
はい、いかがだったでしょうか。ツインテールのゴーストレイディオ、今回はパンテラを、独自に解釈してお話ししました。このパンテラというバンドは本当に僕にとっては非常に思い入れ深いバンドなんで、今回喋れてよかったですね。
新譜が出ないのは残念ですけどね。
でもな、
やっぱりね、
パンテラはね今ヘルイエーってバンドやってますけどね。
うん、
ねえ、まあこのバンドもうヘルイエーはヘルイエーでいいんですけど、やっぱりダイマクドレルのギターは欲しいよなと思います。はい、
まあ、そのうちもしかしたらワンマンでもコピーする可能性もあるかもしれないですね。
俺が歌われへんだけどでもあの声は出んぞ俺。
あのメタルの時にしましょう、あの初期の。
あ、そうやな、うん、シャタードとかやったらちょっといけるかもしれない。
いけるかもしれない、
ね、ハイトーンですからね。でもシャタードってわかるか、パンテラやったらカウボーイズフロムヘルか、あのね、あのバル、あのねったっけ、マウスフォーアやと思うけどな、シャタードやったらいけへん気するけどオリジナルですかって言われそうだけどな。
あ、なるほどね
パンテラファンしか分からんような
PV もないんですよね。確かに
シャタはない、うん、
なるほど、
うん、
まあ、ワンマンの前に、まあ、1本ライブあるんですけどね。1月
そうですね、
てか今月ですよ、
はい、
今月ってか
もう来週来週ですね、うん、はい、皆さん、あのツインテールのライブ近づいてまいりましたよね、
うん、
はい、
1月28日、
はい、
名古屋の、ムジカというところでやりますね。
はい、やりますよ、
はい、今回は、ワンマンで手伝ってくれたあの、ね、はい、D の先生ね、
はい、
まあ、哲郎くんですけど、
哲郎くん
がね、
はい、
一緒にもうお手伝いしますってことで、
はい、
一緒にやってくれるので、
はいはい、
また
もうホームページに、ね、書いてますけどね、
うん、
はい、
まあ、その4人体制でまたやりますんで、
はい、
見に来ていただけたらと、
やりますよ、はい、途中までは3人やったんですけどね。
そうですね、
年始まる前ぐらいまで3人で名古屋やな、うん、歌ったんですけどね、
なんとなくメンバーになりました
まあ僕はね、すごいウェルカムなんで、うん、本当にありがたい感じで、うん、ね、もうマシも翔吾との相性もバッチリなんで、彼はもう
哲郎という男がどこまでできるか見てみようぞっていう
イースのね、
イース2みたいな感じで、
うん、ツインテールが沈黙いたしましたいかがいたしましょう面白いとね哲郎とやらがどこまでやれるか見てみるとしようぞ。
わかるかこれイース2やれな、わからんやろこのネタお前、
まあ見てもらいましょう、
見てみよう。だから皆さんね、哲郎とやらがどこまでやれるか見てください、
ね、そうですね、
その後あの光に潰れてマシモショークが上から飛んでくるんで、ヒューンって、うん、
まあまあ、
デレレレーデレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ 分からんか
分からんと思いますけど、
はい、またあのイースのファンの方も来てください。マシモ君は全部喋れると思うので。
そうですね、
はい、ライブの後もまたですねあの CD とかを販売しますので、そちらで、ムジカの方でですね、買っていただけるとこちらとしては幸いでございます。そしてその時に、まあ、テトロ君にも入る話を聞いてくれるとありがたいですね、
うん、
はい、
そうです。多分あんまりねシャイな方なんで、
はい、
うん、多分自分からはなかなか行かないかもしれないんで、うん、ガンガン喋りかけてください。
はい、テトロ君お酒飲めるね。
お酒は飲めます。
そうですね。うん、やっとあのマシモショーゴの飲み友達ができましたね。
そうなんですよ。ね、このバンドお酒飲む人いないんでね。
まあコウスケは常に車移動ですしね。
そう、飲んじゃいけない。
僕はもう本当にもう日本を代表する下校ですから、
うん。
はい。
だから僕ら打ち上げ行かないですからね。
打ち上げとんかつ屋とかね。
とんかつ。
お酒を飲むとかまず行かない。俺が飲んでたら絶対行ってるよ。
あ、飲んでたらか。
俺がもし飲んべやったら絶対練習の後とか朝までやってると思うわ。
でもボーカルやから途中でクビになるんじゃないですか。
今日はちょっと声出えへんわとか言って、
大丈夫や飲んだれとか言って、多分性格上飲むな。一番きつい酒とか多分飲むで俺性格的に、うん、
いや飲まなくてよかった、
うん、本当にね。
ギタリストは割と飲んでてもね、あの翌日しんどいだけなんで。
ボーカルはね、
うん、
そうそうそう、ボーカル飲んだらあかんっていうのはね、あのテスタメントのチャック・ビリーも言ってました。
意外ですね。
そうでしょ。あのこれはボーカル本にチャック・ビリーのインタビュー載ってて、
あの人なんかもうガンガン飲んで、
そうそう、ボーカルは1日15時間寝ろって言ってるからね。そんな真面目な人なテスタメントのチャック・ビリーだと思って、
すごい、
あれは本当意外でしたね。ギタリストは飲みに行ってもいいけどって、ボーカルは行くなって言ってましたから。
真面目ですね。
真面目やなと思って、ね、こんなねスラッシュメタルの人なんかもっと不真面目なんかなってイメージあるやん、酒飲みまくってとか。
でもまああんだけ早い拍の中でね、あのリズム失わんとちゃんと自分の滑舌よく歌詞歌わなあかんねんから、 それぐらいはやらなあかんのかもしれないね。
やっぱりねボーカルで大変です、ね、ギタリストはだって酒をギターにかけねえだろって言ってもら
うから。まあそうですね、
絶対音悪なし壊れるやんか。じゃあボーカルも酒飲んだらあかんって言って言ったんですよ。これはちょっとチャックビリーだけ忘れましたけど、
まあ、体が楽器ですからね、ボーカルは。
そうそうそう、だからお酒なんかツアー中ずっと飲んだらあかんでって言ってまして、
う
ん、僕はだからついてましたね、飲めないんで
ね歌向きの生まれが押しましたね。
はい、いやといいんですけどね、はい、まあ、これからもツインテル頑張りますんで。というわけでこのツインテルのゴーストレイディオではですね、皆様からのメッセージを募集しております。宛先はこちらです。
http://www.zintailmetal.com のコンタクトまでお願いします。
はい、質問疑問などツインテールのこと、メタルのこと、その他どんなことでも結構です。そしてツインテールの、1月28日の、ムジカでのライブのチケットの購入もコンタクトの方までお願いいたします。取り置きというシステムですので、こちらに連絡していただくだけでこちらでお名前をですね控えておきますので、入り口で名前を言っていただければ前売りで入れます、
うん、
ね、
当日で入るのねもったいないんで、あの予約してください。
はい、当日で入られてもね、僕たちの儲けにもなれへん可能性ありますし、皆さんも高いお金を払うことになりますから、
うん、それに今回全然もう 2,3 人しか来てくれへんから CD 持っていかんでええなって言って、僕ら在庫持っていかん可能性あるんで。
あ、そうですね、うん、そう、あの連絡がね、うん、ある有無でね、やっぱりねこちらも持っていく物販の数も変わりますからね。
そうそう、
お客さん全然来ないの、じゃあもうええか物販言ってね、そこでズバーンって客来られてもね俺ら売るもないしな。あ、
荷物意外とかさばるんですよね。
いや、そうです、やっぱ運運のグッズってかさばりますからね。
うちスタッフいないんで、
はい、全部ね自転車装備してますから、ツインテールは。
そう、出す CD が多ければ多いほどその持っていく枚数が増えちゃうんで。
はい、そうですよ、
うん、
だから皆さんね一方連絡いただければ我々のテンションも上がりますし、
うん、
ね、
用意も変わりますから。
用意も変わります、うん、そう、全てが変わります、
うん、
はい、
あ、今いいこと言いましたね、はい、全てが変わります、
全てが変わりますから。だからぜひともあのツインテールのライブにお越しいただくときは一方連絡いただけるとありがたいです。
はい、
はい、どうしてもっていう方はですね、あの当日来てください、うん、
あれ俺の名前書いてないんですけど、いや確かに予約はしたんですけどね、ツインテールさんでって言ったら、あの前売りで入れる。
そう俺らはいはいって来ますから。そう、というわけでね、もうライブ前最後の配信ですけど、もう用意完璧にできて、もう曲もセットリストも決まって、最高のツインテールを聞かせますので、1月28日はぜひとも皆さんお誘い合わせの上お越しください。
はい、よろしくお願いします。
はい、 というわけで今回のゴーストレイディはここまで。最後まで聞いていただきありがとうございました。お相手はツインテールのヤスと
マシモでした。
ごきげんよう、さようなら。